ボギーでラジオを始めていきたいと思います。さあ、今日はですね、まずハッシュタグでねメッセージをいただいておりますのでご紹介したいと思います。まずですね、フリーダムチンパンジー佐藤さんからいただいております。最近、大いトンボにハマってます。ゴルフってやっぱり難しそうと思いました。天然娘が化け物呼ばわりされてるのがウケます。プロゴルファー猿や明日天気になれなども懐かしいです。ゴルフ漫画って定期的に書かれているものですねといただいております。ありがとうございます。確かね、あの大いトンボ今アニメをねちょうどやってるんじゃないかなと思います。で、僕もね、今のアニメもちょこちょこ見てるんですけど、どっちかっていうと、無料のね、あのウェブ漫画、ピッコマですかね、で、読めるので、それをねちょこちょこずっと読んでますね。まあ確か今はみたいな話をするとネタバレになるので言いませんけど、まあね、大いトンボ、まあ主人公がねトンボちゃんっていうんですけど、まあトンボがこう田舎のね、田舎の離島のこう島で住んでるんですよね。でもすごいこう才能がある。でそこにこう、まあ訳ありの元プロゴルファーがですねやってきてですね、そこで織りなすこう人間関係でこうトンボが成長していくと。まあトンボだけじゃなくね、周りのみんなも一緒に成長していくみたいなね、そういう物語ですね。結構ねこれ面白いですよね。まあ佐藤さんも多分世代的には僕も、よく似た世代なので、プロゴルファー猿とかね、明日天気なあれとかね、これもまあ両方とももともとは漫画やと思うんですけど、僕はねどっちかというとこうアニメで見てた世代ですね。プロゴルファー猿なんかも、昔はよくアニメでね見てましたけど、こうゴルフって、木のドライバーでするんやなみたいな木のドライバー一本でするんやね、旗つつりとかね、モズ落としとかね、なんかねそういうのがあった記憶があります。明日天気になればね、こうチャーシュー麺っていうね、こうなんですか、タイミングの取り方よね。だからね、今こう実際こう自分がゴルフするようになるとまた改めて、違うこう見方もできるのかなと思うんですけど、で僕は一時期ね、まだゴルフ始める前とかに読んでたのはライジングインパクト、今で連載してるんだったらこうあれを書いてる人ですね、あの7つの大罪書いてる人が書いてたこうゴルフ漫画で、今多分ちょうどネットフリックスかなんかでアニメ化してるんじゃないかなと思うんですけどね。僕ちょっとネットフリックスは契約してないんで見れないですけど、これはねジャンプ漫画で、もういかにもジャンプこう、まあ戦闘の代わりにゴルフのマッチプレーがあるとかね、そういう大会があるとかいうイメージで、こうキャラがね結構立ってて、キャラ一人一人にねなんかこう必殺技みたいなのがあったりして、結構これもね、面白かったですね。まあ現実離れしてるようなとこもありますけど、それはそれで、ね、なかなか面白い漫画かなと思います。まあ今回ですね、佐藤さんが、メッセージいただきましてありがとうございます。まあこういうね、漫画とかアニメとかゴルフのねゲームとか、そういうとこからね、ゴルフに興味持って、まあ始めてみるもね、いいんじゃないでしょうか。なかなかね、やっぱりこう、コースを回るっていうのがね、どうしても発生、まあ回らなくてもいいんですけど、やっぱりコースを1回とかね、2回とか回ってみると、やっぱりね、あの大自然の中でボールを打つっていう行為がですね、やっぱり楽しいんですよね。ちょっとね、お金はかかっちゃいますけど、まあ周りにそういうね、ゴルフ一緒にできる人とか、まあ興味がある人がいれば、意外とね、やるのはそこまで、ハードルは高くないと思うのでね、ぜひ、興味のある方は、まあ、佐藤さんも含めてね、またやってみていただければと思います。はい、それではですね、まあ本日はね、ちょっとね、この前 2,3 回前かな、父親がねアイアンを変えましたみたいなね話をしたと思うんですけど、まあそのね、まあアイアン変えたんですけど、まあいかんせん中古の、何年落ち ?5 年落ち、6年落ちぐらいのアイアンだったんで、まあグリップが滑るということで、グリップをね、 交換することにした。で、まあグリップね、自分でも交換しようと思ったらできるみたいなんですけど、まあ今回はお店に頼んで、やってもらってます。で、まあこの際ね、まあ僕もそうあんまり知らないんで、グリップ交換ってどういうことなんかなと思ってちょっとね調べてみたんですけど、まあグリップ交換メーカーのグリップメーカーの推奨では大体40ラウンドに1回ぐらいが目安らしいですね。で、まあ頻繁にもっとこうラウンドとかする人は、もうちょっと早めに、交換したらどうですかみたいな感じになってましたね。で、まあ普通の一般的なゴルファー、アマチュアゴルファーであれば、まあ2、3年に1回とか、もしくはまあよくする人だったら年に1回ぐらいの交換でいいのかなっていう感じですね。で、まあ表面がね、ツルツルしてきたとか、滑るとかね、あとは硬化してこう割れてきた、まあそういう、あとは汚れてるとかベタベタするとか、まあそういうのになってきたら、まあ交換時期ですよっていう感じ、みたいですね。で、まあグリップをどう選ぶかっていうんですけど、まあドライバーとかアイアンとか、まあ飛距離を重視であれば細めっていうことらしいですね。で、安定性を重視するんであればグリップは太めがいい。で、フェースのね、ゴルフのフェースの向き、クラブのフェースの向きを重視、したいんであれば、バックラインがあるタイプで、フェースをこうある程度自分でこう自由に、調整する操作する人はバックラインがないタイプっていうのがいいみたいですね。まあ、あとは素材はね、ラバーとか樹脂とか、コードタイプとか、いろいろあるらしいんですけど、まあ、ラバーとか樹脂タイプはこう手の皮があんまり強くない人はそっちがいいみたい。で、結構手がしっかりしてる、手の皮がしっかりしてるとか、まあ、スポーツしてるような人は、コード巻きタイプがですね。まあ、今回ですね、うちの父親が、公開したのは、多分ね、普通のゴムか樹脂タイプやったと思いますね。で、ゴルフ5さんがしたんですけど、エリートグリップの Y360S ってやつですね。グリップ1本が1900円か2000円ぐらいのやつで、全部でね、9本ぐらい書いたんですよ。ね。そしたら 2000×9 の交換工事が1本ずつ。なのでね、全部でね、どれぐらいいったかな、2万円弱ぐらいかかったんじゃないかな。意外と高いです。その中古クラブ多分ね、5本セットで4万ぐらいで買ってるんでね、そう考えるとグリップって結構高いなと。まあ、交換工事もね、1本まあ、会員価格で何倍だったの、2、300円だったんかな。だからね、それだけでもグリップ1本分ぐらいねしますんで、まあ、自分で買えるって言ってももちろんあるんですよ。まあ、自分で交換する場合はね、古いグリップ、まあ、手順は一緒なんですけど、古い、グリップを切ってで、取って、ゴムの分取って、中がね、両面テープで、貼り付けてるんで、まあ、両面テープを取って、で、しっかり残らない表面を、両面テープきれいに、残りカスも取りますと。で、その後に、パーツクリーナーとかできれいに表面拭いて、で、次は、拭いた後に、また新品の両面テープ巻いて、溶剤かけて新しいグリップを差し込むという形なんで、結構シンプルなんですけど、まあね、まあ、プロに任せた方が安心ちゃ安心ですよね。まああとはね、やっぱりグリップ手のね汚れとかもつくんで、まあ下にねコース出たら下にボンと置いたりしますんで、まあ定期的に、まあ定期的にと言わずラウンドが終わったら、掃除をしてあげるっていうのが一番長持ちするのかなと思いますね。やっぱりあとはゴムやから日差しとかにはね極力当たらない方がいいですし、車の中とかね高温になる場所に置きっぱなしっていうのもあまり良くないなっていう風な感じですね。僕は、ラウンド終わったら毎回拭いてませんし、車の中にたまに置きっぱなしにもしているので、大変、ね、グリップには悪い状況かなと思います。僕もそのうちグリップ変えないかんのかなと思いますけど、なんかグリップ全部変えて2万円も取られるんだったら、もう一回中古のクラブ買い直してもいいかなとね、ちょっと思うぐらいではありますね。はい。で、まあグリップといえば、こういろんな握り方があるじゃないですか。まあね、オーバーラッピンググリップ、 あとインターロッキンググリップ、あとはテンフィンクね。で、まあ、僕はね、あれなんですよ、テンフィンか。がっつり、もともと野球してたんで、もうね、野球グリップです。だからね、まあ、これが、いいのかどうか。飛距離は出やすいけど、コントロールはしづらいみたいなね、感じで言われてるんで、まあ、ね、どっちを取るかなんですけどね、もう他のグリップにすると、もうね、力が入らないんですよね。まあ、力が入らないのがいいかもしれないですけど、まあ、しばらくは、もう、テンフィンガーかなっていう感じですね。まあ、周りからはね、直した方がいいとは言われるんですけど、まあ、何よりね、自分のこう感覚を大事にね、やりたいと思っております。はい。ということで、まあ、今回はですね、メッセージ紹介から始まり、グリップね、グリップ交換とか、グリップについて、ちょっと調べて、喋ってみましたというところで終わりたいと思います。